とハッピー NPO。
これからの30分間、 NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは NPO 地域環境財研究所エコ等の太田光平です。そして毎月、最終週はですね、 NPO と経営ということをキーワードに、お話を進めておりますが、ご一緒いただくのは近畿労働金庫地域共生推進室の中須正治さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、このコロナ禍の中でですね、随分、まあ、街中の雰囲気、まあ、いろいろな、ね、こう流れ、こうなんだろうな、ちょっと明るい話題が出てきたと思ったら、どんどんまた感染される方が増えてきたりだとか、一方で GoTo キャンペーンみたいな形でですね、はい、こともこうあるんだけれども、うちの地域にやっぱり来ないでみたいなこともあれば、いろいろ矛盾した面とですね、でも経済の面と、このバランスっていうのがとてもすごく難しい局面に入ってきてるななんていうふうに思う中でもですね、まあ、NPO の活動もうなかなかそのイベントが開けなかったり、セミナーや、ね、シンポジウムなどが、はい、まあ、オンラインでやるっていう選択肢は随分広がってきて、はい、新たな形ができてきてるかと思うんですけれども、とはいえやっぱり顔を合わせて作る関係だったりだとか、そこの中で生まれてきたものだとか、それを大切にという部分でいくと、まだまだそのオンラインだけでは補えないというか、活動自体もなかなか前に進めず大変だななんていうことがたくさんあるかと思うんですね。うん、まあ、そんな中でですね、京都 NPO センターさんとローキンさんが共催で、まあ、これ京都でいくと9月15日がもう最終の締め切りですけれども、皆さん特別定額給付金、ね、1人10万円ですね、これはね、もう締め切り直前になっているんですけれども、辞退しないで地域を支えて、給付金の有効活用を探るフォーラムということで、先日8月22日ですね、はい、開催されたんですよね。
そうですね、もうちょっと1週間経ったところなんですけども、基調講演として富野先生、これ龍谷大学と福知山公立大学の名誉教授の方なんですけど、基調講演をいただいて、地域の公益を政策的な視点から考えるということで、まあ、先ほど特別定額給付金を、どういうふうに見るのかというようなことで、まあ、富野先生からは京都府内の給付金申請も9割を超えているというようなところで、ただまだ 0.5% の方がまだ申し込みをされていないというような状況がありまして、なんですかね、その市民による活用が、まあ、社会を大きく動かすんだよというようなことのお話だとか、その給付金の財源は税金なので、まあ、市民は納税者として大きな責任を負っているんですというようなお話から、で給付金の趣旨、まあ、この趣旨というのは雇用の維持と事業継続の支援ということなんですけど、まあ、そういった趣旨と、まあ、SDGs の貢献などの視点から、まあ、賢い活用方法なんかについての解説がございました。あとその後パネルディスカッションということで、まあ、岡山 NPO センターの代表でもあり、全国コミュニティ財団協会の常務理事の石原達也さん、それから京都のテラヌレッサンスの栗田さん、それと、まあ恥ずかしながら私が老金から、はい、パネルディスカッションに参加をして、それぞれ厳しい NPO の実態から NPO を支えてほしいというようなお話をお二人からされて、まあ、老金からは笑顔プラスという社会貢献預金があるんですけど、まあ、それを預金をすることで、まあ、社会貢献ということもございますので、まあ、その紹介をしながら、まあ、そういう選択肢もありますよというようなことをご案内させていただいたということです。もうこれオンラインでネットで配信をして、会場一部参加があって、全体で50人ぐらいのご参加で、皆さんこの話なり議論を聞いていただいたということになっています。
なるほど、はい、まあね、京都は9月15日あと 0.5% のことを申し込みじゃないということですが、まあ、ぜひ辞退しないでですね、まあ、それが必要じゃないということかもしれませんが、受け取る、ね、あれがないかもしれないという人がいるかもしれませんが、受け取ってですね、ぜひ笑顔プラスだったりとか各 NPO への寄付に回すなんていうことを、うん、ぜひご検討いただけるといいかなというふうに思いますし、今その地域の中で、そのね、資源 資金をですね必要としている NPO NGO、 またそれをそのそこが持っているノウハウをですね地域に生かしたいというふうに思ってもなかなか活動に一歩踏み出せないでいる NPO たくさんありますので、ぜひそういう形でご活用いただけると嬉しいなというふうに思います。まあ、そういう流れでいくと、まあ、これ今京都での定額給付金の活用の話でしたけれども、まあね、このコロナ禍の中でもですね、まあ、いろいろな面で被害というか精神的にも、まあ、なかなか大変なしんどいような、ね、形になっていたりする、ね、世帯の例えば子どもたちなんかもですねたくさんいらっしゃると思うんですが、まあね、以前だったら、ね、地域のつながりが随分、まあ、まだまだある時代は良かったんですが、随分希薄になる中で子どもたちが孤立してしまったりだとかしている中でですね、フードバンクの活動なんかっていうのは随分この間全国でですねお弁当を配布したり、子どもたちは、まあ、集められないのでこちらから配達するなんていうことを随分ね各 NPO 全国でもされていますが、そういう中でもですね、これは奈良ストップ温暖化の会ナソとローキンさんの、共催の事業ですけれども、はい、コロナ禍の子どもたちフードバンクならの活動から見えてくるものということで、はい、これはこれまでの活動を振り返りながらあれですかね、今交流とか体験のセミナーをされるということですけれども。
そうですね、まあ、先ほどの京都の企画もそうなんですけども、NPO パートナーシップ制度という仕組みがございまして、それはコロナ禍 の市民活動をこう応援する支援するというような枠組みの中でやっておりまして、奈良の場合もそういうコロナ禍の状況の中で、まあ、しんどくなっている、はい、子どもたち、うん、まあ、家族を、一生懸命支援されているフードバンク の活動を、まあ、体験交流しようというようなことで、うん、地域の拠点を知る交流体験セミナーというタイトルで9月21日なんですけども、奈良のコープふれあいセンター6条というところで、実際ここが配送拠点になっているので、まあ、仕分け活動とかフードバンクの活動をお話を聞きながら、交流をしようというような、奈良コープさんも一緒になってお話の意見交換をするということになっています。
は
い、
なるほど、
はい、
ね、こちら、9月21日月曜日祝日、はい、12時半から4時までということになっておりまして、はいはい、会場はコープふれあいセンター6条ということで、ただですね、まあ、コロナの関係もありますので一般20名程度のご参加までということでご検討されているようです。はいはい、ご興味関心ある方はですね、ぜひ、ナソさん、奈良ストップ温暖化の会の際とかローキンさんからもナソさんですね、
これ全部。はい、ナソさんのホームページから、ご案内されてますのでお申し込みいただければ、うん、
これは別に奈良の人じゃなくても京都からでもいいです
よね。そうですね、
うん、はい、ぜひですね、今のフードバンクの活動、フードバンク奈良の活動を見に行きたい方はストップ奈良温暖化の会さんにお問い合わせサイトをぜひチェック見てしてみてください。
ちょっと人数制限がございますので、ちょっと多かった場合はちょっとご容赦をいただければと思います。
そうですね、はい、で、まあ、続いてですが、まあね、これ同じように奈良ストップ温暖化の会さんはローキンさんと共催でですね、まあ、これ地域拠点の知る交流体験セミナーと、今ご紹介させていただいたのも一緒なんですけれども、次はですね10月3日にですね地域の誰もが集える居場所ができたということで、はい、こちらはどこに行かれるんですか。
これね、これも奈良なんですけど、奈良の宇陀市というところで、うん、まあ、近鉄の室城野駅というところに近くに、はい、宇陀無双の里という NPO さんがございまして、ほうほうほう、まあ、ここが地域の拠点になっていると、うん、農作業体験とか地域の高齢者の見守り活動なんかもされているということで、はい、まあ、そんな体験をしながら交流をしていこうというようなことで、まあ、先ほどと同趣旨の地域の拠点を知る交流体験セミナーというような企画の中で予定をされているということです。
なるほど、はい、ね、まあ、こういう、まあ、先進的な事例、ぜひですね京都の方も見に行って、京都でもこういう活動ができないかなとか、もうすでにやってらっしゃる方は横の、ね、ネットワークをつなげるためにも、はい、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。10月3日、土曜日開催、10時半から2時半というふうになっております。会場は、宇陀無双の里になります。でこちらもですね、募集人数は20名程度と、で参加費は500円となっておりますの でこちらもですね、奈良ストップ温暖化の会ナソさんのホームページの方をチェックしてみてください。そして、もう一つだけご紹介させていただきましょう。 こちらはですね、まあ、この番組にもよく来ていただいておりますけれども、NPO 法人京都丹波丹後ネットワーク設立10周年記念式典フォーラムということで、9月の27日1時から4時半にですね、丹波丹後地域の未来を考える奥京都の中間支援は取り扱い注意と、これなかなかのサブタイトルですね、はい、こういうテーマでですね10周年記念のフォーラムが開催されると、はい、いうことですが、
そうです、はい、まあ、これもコロナ禍なので会場制限がございます。で、まあ、ぜひ福知山での会場なんですけど、オンラインでの参加が可能ですので、これも、京都丹波丹後ネットワークさんのホームページから企画内容をご覧いただきまして参加申し込みいただければなと思います。
はい、はい、ぜひですね、これは京都の北部のお話ですけれども、いろいろね、この奥京都を中間支援ということで、まあ、市民活動も、ね、徐々に活発になって、ここで中間支援が元気にこう、ね、いろんな支援をされているからこその部分もあります。一方で今まで地域で無事に活動されている方々が中間支援によってより活動が広がってきたなんていうことも多分発表があるでしょう、あると思いますので、みんなで未来を考えるということで、チェックしてみてください。さて、まあ、今週も盛りだくさんですけれども、本日も素敵なゲストをお迎えしておりますので、この後ご紹介をさせていただきます。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて、早速本日のゲストをご紹介させていただきましょう。本日は、認定 NPO 法人日本災害救援ボランティアネットワーク常務理事の寺本博信さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします、
ね、今日はですねオンラインで、つながせていただいてお話をお伺いしていきたいと思うんですけれども、寺本さんが活動されている日本災害救援ボランティアネットワークというところですけれども、どんな活動をされているか簡単にご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、1995年に阪神淡路大震災が、起こりまして、兵庫県、まあ、西宮市の市役所にたくさんのボランティアさんが当時、まあ、全国から駆けつけてくださったんですけど、はい、まあ、地元のボランティア団体と一緒に、まあ、被災地、まあ、西宮を中心に救援活動を、うん、やろうとして立ち上げたのが、この今の団体です。
なるほど。
で、まあ、被災地の支援を中心にやってるんですけど、まあ、今も阪神以降、まあ、水害あるいは地震、まあ、いろんな災害が日本各地起こってますけど、まあ、その度に、まあ、被災地にボランティアの方と一緒に行きまして、で、まあ、被災者の支援活動を中心にやっている団体です。で、まあ、普段は、防災の啓発事業も結構やってまして、でこれは大人向けの一般の防災、まあ、イベントをやったり、あるいは子ども向けにも、防災プログラムを、まあ、いろいろ、まあ、企画をして、で、まあ、そういう大人も子どももいろんな対象に向けて実施をしてきています。でローキンさんもこれスマイルあるいは笑顔プラスでずっともう 5,6 年前から、お世話になってまして、で、まあ、その中でいろんなコープさんとかいろんな団体から、まあ、依頼があって、まあ、そこに講師として行って防災をテーマに、ローキンさんの講座で、まあ、講演なんかもさせていただいています。
なるほど。
で最近の被災地の支援ということではこの7月に、九州中心に、まあ、令和2年7月豪雨というのが発生しましたけど、はい、うん、まあ、ただ今回コロナ禍の中 で、
そうですよ、ね、
普段でしたらもう現地にすぐ中津さんと一緒に飛んでいくんですけど、
はい、
でもなかなか今回はそれが、ね、ちょっとできないので現地に行かずとしても何かできないかなということで、うん、考えたのがちょっと3つありまして、
はい、
でまず1つ目は救援物資を、うん、送れないかなということで、
はい、
まあ、もちろん国とか、ね、団体企業が大量に送るっていうのはね、うんうんうん、されてたと思うんですけど、やっぱそれでも個別に、抜け落ちてる地域がやっぱあるっていうことが分かったので、例えば7月16日には、熊本県の八代市の方に、いろんな除菌シートであったり、
うんうん、
まあ、手袋であったりウィーダーゼリーとかの飲み物ですね、はい、そういうものが足りないっていう情報が入ったので、まあ、そちらを個別にも直接ピンポイントでお送りをさせていただきましたし、
なるほど。
で、あとは7月末には、これ朝霧町っていうのがあるんですけど、 まあ、ここも被害を受けているんですけどね、うん、でそこはあの子どもたちが使うあの、鍵盤のハーモニカと、修理セットが水水害で流されたと。あ、でそれがもう手に入らないので、うん、もしよかったら、送ってほしいという依頼があって、でそれを、まあ、宅急便でお送りさせてもらいました。まあ、一つそうやって、まあ、救援部署をピンポイントで、お送りしたりですね、あと二つ目は、水害というのは津波も一緒なんですけど、家が流されるのでかかるので写真も使ってしまうんですね。
そうか、
うん、で大切な写真というのはもうね、放ってしまうと二度と復元できないので、まあ、だからその写真を洗浄する作業っていうのは結構あの東北の地震以降各自で取り組んでおられるんですけど、
なるほど、
で我々も結構そういう取り組んでるメンバーがいてますので、でそれを写真をこちらにちょっとあの送っていただいたり持ってきてもらって、うん、で写真洗浄の作業をやったりもしています。で最後3つ目はあの子どもたち向けなんですけど、被災地の子どもが、マスクが足りないということが分かったので、うんうん、でこれはあの我々の団体であの女性スタッフによる、チームをね7月に立ち上げまして、
はい、
ココロープって言うんですよ。
ほうほう、ココロープ、
これは覚えておいてください、
うん、
でこのココロープの由来はまた気になったらホームページ検索してもらったらね、
なかなかのもったいぶり方で心とロープですか、まあ、どういうことだろうね。
心とねロープっていうのはつないだり、
はい、
まあ、引き出したりなんか、うんうん、チャレンジっていうか挑んだり、まあ、いろんな意味があるんですけど、まあ、心とか思いを、被災者とボランティアがこうつなげていく役割を、架け橋みたいな感じでやっていこうっていうのが女性スタッフの思いなんですね。
なるほど、
これは私の男性、まあ、中さんも含めて男性ではなかなかきめ細かいサービスというか支援がちょっとやっぱりね届かないっていうのは結構被災地であるので、
まあ、人によるんでしょうね。
まあそれもあるでしょうね。だから女性ならではの視点を、まあ、もうちょっと出してもらってもいいかなっていうので、まあ、こういう取り組みもいいかなと思って、まあ、7月から、始めてます。
へー、心
だから大きくはその3つを今、うん、まあ、現地に行かずとしてもできるかなということで、今の、手作りマスクは、水害の被害を受けた日田市の方の、
はい、
子ども園さんに一応お送りを、うん、今のところ100数枚ですけど、お送りさせてもらってます。
なるほど、
はい、そんな取り組みをちょっとしています。
そうですね、今ざっとね、はい、今活動されているところまでいろいろお話しいただきましたが、まあ、今のお話の中でもねローキンさんとの関係をお話しいただきましたけど、中須さんもね寺本さんといろんな災害あの現場に行かれているということでしたけれども、
そうですね、う
ん、
まあ、京都の北部の水害宮津の一山でございましたけども、はい、うん、まあ、そことか岡山の真備だとか、
はい、
で大阪北部地震では、まあ、吹田のボランティアセンターで、うん、まあ、高齢者宅のお家の方までサポートに、まあ、お手伝いに一緒に伺ったりとか。
なるほど、
結構いろんなとこ行ってますよね寺本さん。
いや本当にあの長瀬さんのすごいとこは言うだけじゃなくて、やっぱり一緒に活動されるんですよね。こういうのは本当に少ないんちゃうかなと
確かに、ね、
勝手
に
思うんですけど、うん、やっぱり言う人をね言うだけの場合もあると思うんですけど、やっぱりね、うん、実際現場に行って一緒にボランティアさんと活動されてるのがやっぱりローキンさんすごいなと思いました。
なるほど、
まあ、職員にもね、職員なり労働組合の方にも呼びかけて、労基の職員も何人かと一緒に、うんうんうん、行かせていただきました。
現場に入りました、
はい、
お金だけじゃないんですよね。
そうですね、まあ、笑顔プラスの寄付金のね、渡してそれを有効に活用していただくというのが、
はい、
社会貢献預金 の、
うんうん、
一面ではあるんですけど、
はい、
もう一面はお金だけじゃなくて一緒に活動することを通して、
うんうんうん、
団体の活動を知り、あるいは、まあ、団体が活動している課題を知って、まあ、より市民参加を参画を広げていくという、まあ、そんな2つの側面を持ってますので、まあ、そういうところを、まあ、実践的に日本災害救援ボランティアネットワークさんはじめいろんな団体さんと進めさせていただいているというのが中身ですね。
そうですね、はい、なるほど、まあね、まあ、そういう形で現場に、ね、こう今年は行かれないということですけれども、これも、ね、新型コロナウイルス、これも一種の災害ですよね、世界的な、ね、
そうです、本当に災害やと思います。
うん、
その、ね、災害 と、 あと自然災害が重なったときに、
そうです、ね、
やっぱりどうするかっていうのは本当にすごく課題やなと思ってます。
本当そうですよね、はい、もう現場に駆けつけても駆けつけたくても駆けつけられない、うん、 でも、うん、そう考えると、まあ、今回の熊本、まあ、熊本も、ね、定期的に今こういう状況に災害に遭われる地域になってきてしまってますけれども、やはりそのいろんな情報がこう集まってくるとかいうのは随分状況を阪神・淡路の時に比べたらですね、ガラッと変わってきたんじゃないですか。今どこで何が足りないとか、
う、ね、うん、もう20年5年以上経ってますんで、やっぱその情報網というか通信の技術は相当やっぱ高くなっているので、やっぱりいろんなホームページ上でもやっぱりすぐ情報が載りますんで、
なるほど、
まあ、情報量はたくさん集まるんですけど、ただそれを選別していくのが反対にちょっと課題になってるかなと思うので、う
ん
う
ん、あ、情報が逆にたくさんありすぎて、
そうですね、だからより的確にこう、ね、どれがほんまに優先して必要かっていうのを判断する能力が反対に問われてきてるんちゃうかなと思いますけどね、
うん、あ、そうですか、
はい、
でもそんな中でも、でもやっぱり抜け落ちてる地域、いや、まだまだ手が、ね、差し伸べられてないというか、一緒にできてないというようなところもあったりするんですね。
そうですね、これも被災地ではもう大体いつも感じるんですけど、やっぱりテレビ等で取り上げる地域はやっぱり支援も入りやすいんですね。
そうかそうか、
救援物資もボランティアも、うんうん、でもやっぱりその周りの集落とかでなかなか取り上げられない地域はボランティアさんも来ないし、救援物資も回ってこないっていうのがやっぱあるんですね、うんうん、だそういう取り残される地域っていうのも本当に災害のたびに絶対あるので、
はい、
だそういうところに目を向けてやっていくっていうのは我々の団体たちはすごく忘れないようにはしてるつもりなんですけど、
そっか、ね、でも、まあ、まあその災害の現場によって、まあね、災害の、ね、いろんなことがこうあると思います。同じ状況で同じような支援というわけでもないでしょうから、ね、それなりにカスタマイズしてとか、その時に必要なものをどのタイミングでどういうふうに届けるかみたいなことを、ね、皆さんの今までのご経験からいろいろ、ね、試行錯誤されてやられているところ、いろいろ感じ取れますけれども、まあ、そんな中でですね、まあ、近畿労金さんの関係でいくと社会貢献予見笑顔プラスをご活用されて、ね、阪神・淡路の25周年の方に活用されたりとか、いろんなシンポジウムされたりだとかというふうにお伺いさしていますけれども、このあたりはあれですかね、やっぱりその、まあ、コロナの関係でいくとなかなか思ったように活動が進まなかったり、計画してたように進んでない今年度みたいなところってあったりするんですか。
そうですね、これ笑顔プラスをいただいて昨年度動いた活動の一つなんですけど、大阪府に吹田市というところがありまして、うん、でそこは大阪北部地震の時も被害を受けている地域なんですね、はい、でそこでまあ防災訓練とか、防災ツアーとか、まあ、これ大阪大学の学生さんと一緒にグループを立ち上げて動いてるんですけど、うん、はい、でそういうのがあって、まあ、今回もこの何か、まあ、集まることはできないんですけど、まあ、高齢者で一人住まいの方っていうのは北部地震の時も相当困っておられたので、うん、でそういう方に何かできないかなということでお手紙を、学生さんが書いて、で、まあ、地元の社協さん通じて届けてもらうという活動を、4月ぐらいからやってるんです。
なるほど。
でそれは結構月1回やってるんですけど、うん、まあ、本当に皆さんすごい喜んでいただいてて、
は
あ、うん、でやっぱりなかなかね皆さん会う機会もないですし、高齢の方は特に話す機会もないんですね。だもう言葉を忘れたっていう方も結構おられるみたいで、だそうやってもう本当に若い学生さんと、まあ、手紙を通じてですけど、つながってることでなんかね自分は一人ぼっちじゃないとか、
はい、
まあ、なんかもう元気にやっぱりしないといけないなっていう張り合いにこうなってるみたいなので、うんうん、そういうのはまあ本当にコロナ禍でもできる活動の一つかなとは思ってます。
なるほど、ね、このコロナ禍でも活動できること、何ができるかなということをかなり探されていると思いますが、まあ、そんな中でもですね、まあ、いろんな事業をされていると思いますけれども、近々で行くと近々、まあね、もう今企画をされているところだというふうにお伺いされてます、してますが、はい、高度海外災害支援市民センター、まあ、高度さんですねとの連携事業が11月から始まるというふうにお伺いしていますけれども、はい、
そうですね、これは本当にコロナ禍の中で、まあ、今、まあ、国内外でいろんな現場で実際活動されている方はまあ確かにおられるので、まあ、そういう報告を聞きながら、うん、まあ、次の社会に向けてまあ市民活動を考えていこうというような、そういうテーマでやろうかなと思ってまして、で一応3回シリーズでちょっとテーマを変えていこうという案が出てまして、うんうん、で一つは SDGs ですね、
はい、
今よく言われている。
そうですね。
でこういうものを2030年目標なんですけど、今やっぱり結構企業さんもなかなかねそれどころじゃない
ということ で、
もう行事も企画も全部ね止まってるようなことをちょっと聞いてるので、うんうんうん、もう一度ねそういうところで NPO とか NGO が、まあ、次のことをね、はい、次の社会をやっぱ考えることもやっていかないといけないということで、うんうん、まあ、そんなテーマ で2つ目やっぱり次の世代を考えると若者に焦点を絞って、まあ、若者が市民活動をこう議論していくっていうような、はい、そういう内容もいいなっていうのが探しています。で3つ目は我々の団体もそうですけど災害は引き離せないということで、うん、災害、まあ、国内国外も含めて災害における、まあ、このコロナ禍での自然災害の対応について、まあ、NPO の方にも登壇いただいてで一緒にまあ話をしていこうかなというようなそういう企画の今案が出ています。
なるほど。
でそれ以降は中須さんが全てご存知だと思うんですけど
中須さん随分いろいろご存知ですね。ねえ、
まあ、この間ね、コードさんと寺本さんお越しいただいて、そんな打ち合わせをさせていただきましたね、うん、
はい、
まあ、来週ぐらいかには骨格といいますか企画案なんかをご提示いただきながら、広報に入っていきたいなというふうに思っています。
なるほど。
まあ、いずれにしても今の実態がまだまだ知られてない、どうしてもコロナ禍の中で報道も伝えられてないというようなこともあったり、まあ、海外の先進的な事例だとかいうなんかをやっぱり学んで知ることからこれからの活動のあり方を若い人たちと一緒に考えていくというのは非常に大事なことなんだろうというような、まあ、そんな議論をしてまして、
うんうん、
映画プラスの寄付先団体の2団体とご一緒して進めていきたいなというふうに企画しているところです。
そうですね。まあね、こういう時代、まあ、アフターコロナ、ウィズコロナ時代の、まあ、市民活動のあり方、まあね、これからの進め方っていうのは、まあ、今後ずいぶんバージョンアップしていかないといけないなっていう雰囲気もありますし、事業ごとにね、まあ、いろいろあるとは思うんですけれども、それぞれの団体さんでいろんなことを今考えながらアフターコロナでの活動をどうしていくのかということを、まあ、検討されている、まあ、すでにもう実践されているところもあるかもしれませんが、まあ、最後にですね、根本さんの方からですね、まあ、何か今考えていらっしゃること、今後したいことなんかがあればですね、一言いただければ嬉しいなというふうに思うんですけれども。
そうですね、ちょうど4年前の熊本地震の時に、まあ、ローキンさんとか、まあ、緊急援の NPO センターの方が企画してもらって、熊本へそれこそ支援活動行ったんです、
はい、
その時京都 NPO センターの平尾さんなんかも参加くださって、まあ、僕はスタンフェリーに乗ってきたんですけど、うんうん、なんか本当にそういう時に思ったのは、やっぱこういう普段からやっぱちょっと地域を超えたつながりっていうのがやっぱすごく大事だなと思ってまして、うん、で京都だけじゃなくていろんな地域とこれからもつながっていくようにやっていきたいなと思っています。
なるほど。ぜひ今後もですね、活動を広げていただければなというふうに思います。本日は寺本さん本当にどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
今週のゲストは日本災害救援ボランティアネットワーク常務理事の寺本博信さんでした。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。